はい。今日もですね、始めていきたいと思います。インタビューチャンネルですね。31回目のね、インタビューチャンネルになります。ですね、今日はですね、年末に毎年恒例のですね、やっております、不動産投資大賞のですね、ゲストをお呼びしています。よろしくお願いします。じゃあですね、早速始めていきたいと思います。ですね、まずそもそも不動産投資大賞っていうのはですね、何かっていうことで簡単にご説明だけして、始めていきたいと思います。今日はね、何やろうと思いながらね、ご参加の方もいらっしゃるかと思います。第6回のですね、不動産投資大賞っていうのがですね、今年の年末にあります。2018年からね、やってます。コロナの時はね、やってませんけども、間抜けてましたけども、第6回目です。で、この不動産投資大賞っていうのはですね、やはり、お祭りというのがね、一番の趣旨ですね。で、なんでお祭りなのかというとですね、不動産投資というのはもう経験されている方はもうよくご理解されていると思うんですけど、非常にやってること地味です。まあ、結果は派手だったりするんですけど、まあ、地味です。コツコツコツコツやっておきます。やっています。で、ご家族もね、何やってんだろうとかね、時間ばっかり使ってとかでね、しょっちゅうどっか行っちゃってとかって思ってるかもしれませんので、そういったご家族、配偶者だったりね、お子様も参加できるイベントとなっています。なので、不動産投資をやっているご本人も、よし、今年1年頑張ったねっていうのもありますし、ご家族が参加して、あ、お父さんはね、お母さんはこんなことやってたんだなっていうことね、理解をね、得るような、そんなようなイベントになっています。で、また、不動産投資にね、ご興味があるご友人とかですね、会員がでも、超初心者でもね、気軽に参加いいですよっていう、そんなようなね、お祭りイベントになってます。ただ、お祭りといってもですね、非常に中身があるということでね、実は1年の中で、たくさんうち、イベントをやってるんですけど、一番変化が大きく、成長できるというかね、もう内面がガスッと変わるっていうふうにね、言われている、イベントでもありますんで、ぜひね、ご興味を持たれたらね、ご参加いただければと思います。で、こんなような感じのね、大きな会場を使って、だいたい100名ぐらい、毎年ご参加いただけます。こんな感じですね。大きな、会場でやっております。で、立食パーティーも、ね、やってたりします。で、まあ、さらっとうちの会って何ぞやというとですね、不動産投資大賞を企画しているのはうちがですね、やっておりまして、不動産投資で経済的自由を手にする会っていうふうに、のとこです。で、目的がですね、やはり経済的自由をね、手にしたいっていう人をね、応援するっていうことでね、もう16年目になります。で、トレーナー数が12名で、全員ワンベスターです。会員数が約300名ぐらいいましてですね、今まで、家賃収入1億を達成した人が96名っていうね、そういった実績がある会になっています。で、不動産投資の話に、対象に戻しますと話が、3つ見どころがあります。で、3つのパートに分かれてまして、まず5名の登壇者のプレゼントですね。今日ね、ゲストをお呼びしてますけど、これが一番のメインでございます。で、2つ目がですね、私の基調講演ですけども、最近の融資だとか、不動産相場だとか、そういった流れ、そして来年の予想みたいなことをね、お話ししてますので、毎年ね、結構好評だったりもします。で、最後、表彰なんですけど、表彰がですね、非常に好評です。ちょうど次のページにありますけども、表彰があって、あと懇親会っていうのがね、2時間ぐらい、立食パーティーがあります。で、ですね、実は立食パーティーも非常に好評で、いろんな人とね、登壇した人とかですね、今始めたばっかりの人、これから始めた人にとってはですね、目の前、ちょっと先行く先輩って必ず見つかりますので、いろいろね、お話ししていただけるとですね、非常にイメージがつきやすいかなというふうに思います。で、表彰の話に戻りますとですね、2024年の表彰実績をお伝えするとですね、表彰当日ね、いらっしゃった方だけなんですけども、ワンベストの方は1名。今年は数名、ね、ゲストとしてね、来ていただけることにはなってますけども、1名。で、新規の、キャッシュフロー1000万達成者が11名。で、祝1等ですね、初めて1等買いましたよって人が11名っていう、そういうね、表彰になってます。あと、最多銀行開拓賞。最多融資 NG 賞、最多グルコンディスカウンション賞、最多物件購入賞、最大差し値賞なんてね、いろいろ賞があったりもします。こんなね、イベントになっています。 で、どんなふうなね、ものなのかっていうのもね、動画がありますね。簡単に、ちょっと、見ていただければなと思います。
不動産投資大賞2024、優勝者は、マッキーさんです。
なんか言葉がなんかね、いつもここで出ないんですよね。この回って2009年に作ってるんですけど、こんなことが起こるなんて本当に1ミリも思ってません。途中やっぱやめようかなって思ったこともあったぐらいなんで、でも続けてきてよかったなって。奇跡って何が起こるかわからんですけど、明日起きるかもしれないし、明後日かもしれないし、来年かもしれませんが、来年自分がここに来て表彰されている、登壇している、そんなことをイメージしながら楽しんでいただければなというふうに思います。ということでですね、今年のプレゼンのテーマは継続というふうになっています。10分間のプレゼンで、競い合います。で、会場にいるね、観客の皆様の投票で優勝者を決定するというね、そんな、ことになっています。ということで、大体の概要が、ちょっとご説明できたということでですね、早速、ちょっと登壇順でね、ゲストをお呼びしていきたいと思います。キキさん、よろしいですか？
よろしくお願いし
はい、
ま
よろしくお願いします。はい。はい、ちょっと簡単に、ちょっと自己紹介よろしいですか？
す。あ、はい。今画面でありがとうございます。出していただいてまして、はい。鹿児島出身、東京在住で、不動産はここ2年ぐらいかな。はい。やっています。今、鹿児島の方で日券、2つ持っていて、家賃収入1800ぐらいです。
ですね。では も、
い。
2年といっても1年ぐらい寝てた気がするんですけど、気のせいですか？
気のせいじゃないです。冬眠中でし た。
冬眠でしたよね。
はい。
何かスイッチが入ったら、急に猛ダッシュし始めたと僕は思っているんですけど、
はい。
何がきっかけでとかね、多分皆さん、今日ね、どんな背景の人なのかなとかっていうのをね、ちょっと、皆さんに、ちょっとお披露目というかですね、聞いていただいて、当日を楽しみにしていただければなというふうに思ってます。で、その上で、何かヒントになることがね、ちょっとでも伝えればなというふうに思うんですけど、スイッチを入れて、多分、何らかの理由で動けなくて、何らかのきっかけで、急に走り出して、こうね、走り出したら、よし、私はいけるんだっていうことで実績が積むことができたと思うんですけど、どんな背景で、どんなことがきっかけでこう動き出したのか、ちょっとその辺教えてもらっていいです？
そうですね。なんだろう。はい。本当にもう書いていただいている通りで、なんかオーディオプログラム届いても全然聞かなかったりとか、ずっと本当に 寝てて、なんかそうですね。夫がやってくれればいいのにってずっと思っていて、でもずっと時間だけ経過していて、これじゃダメだっていう焦る気持ちとかもあったり、でもなんでできなかったかっていうと、 なんだろう。やっぱりそのゴール設定ができてないとか、何のために自分がやるのかっていうところがわからなくって、時間は、まあ皆さんそうだと思うんですけれども、なんかたくさんあるわけじゃないので、それで毎日が過ぎてるみたいな日を繰り返していて、でも焦ってきてどうにかしなくちゃ、どうにかしなくちゃって思ってた時に、そうですね。私、家に帰ってからその別の仕事をするっていう、まあ不動産の仕事をするっていうのがどうしてもできなくて、まあ仕事をして、まあ子供もいるので、ご飯とか家のことやって、その後もなんか疲れちゃうみたいな取り組めなかったんですけど、全部一緒にやってますっていうふうにある会員さんにどうやってやってるんですかって聞いたら、全部一緒にやってるっていう一言をいただいて、それで目が覚めたっていうか、そうかと思って、それでちょっとそこでなんか覚悟を決めた感じ、もういい加減しなくちゃっていう自分の中でもありましたし、ちょっと腹をくくろうと思って覚悟を決めたっていうところで、それでアルティメットに入ったっていうのが大きい、その転機になったところですね。
なるほどね。片手間というか、同時に、料理なんかでもね、多分同時に、炒め物しながら、こっちで野菜切ってみたいなことやると思うんですけど、そんな感じで、同時に何か家事やりながら、不動産もやりながらとかで、いろいろもう、一緒にやろうみたいな、そんなイメージだったんですか？
そうですね。なんか仕事をちょっと分けていて、まあ、仕事中にやるって別に推奨されてはいないと思うんですけど、例えば昼休みとかも、昼休みはフリーな時間なんですけど、なんとなくこう、お弁当自分で作ってお弁当食べて、なんかヤフーちょこちょこって見て、あ、終わっちゃったみたいな。けど、まずそこやろうみたいな、メールの、何ですかね、不動産のメールをいっぱいいただくので、まずそこをチェックしようとか、本当にちっちゃいことから始めてって、もう、あとは通勤時間とか、本当に空いてるところ、なんかもうあまり分けるんじゃなくって、全部やろうっていう、全部一緒にやるっていうふうに、
なる
は
ほ
い、決
ど。
めて、さっきおっしゃっていただいたみたいに何かやりながらっていうのも、オーディオプログラムとか耳なので聞けますし、はい、っていう感じですかね。
なるほど。じゃあもう最初からちょっと諦めてたんですね。もうちょっと無理とか思いながら、あんまり手入れてなかったけども、もう隙間時間でもいいからやってみようって思ったのがだいぶ大きかったんですかね。
そうですね。はい。まずはそこ、やっぱ自分でもう決めたっていうところが大きい変化で、で、あとはやっぱりそうですね。逃げてた感じがあって、なんかやりたいっていうより、ほんとさっきも言った、夫がやってくれたらいいのにみたいな、一緒にやるって言ってくれたっていうのもあって、
言って
そう
く
で
れ
す。
たのか言わせたのか
人にこう頼ってたところがあって、でもそれを決めたとこと、あとは環境を作ろうと思って、やっぱりその普段の今までの生活だと周りに不動産やってる人もいないので、会の、イベントになるべく参加するとか、そのグルコンになるべく出るとか、そうしてこう、なんですか、そこにやるのが当たり前みたいな環境を作っていこうっていうふうに変えましたね。
なるほど。そういえば、遅れてもいいからポンと入ってきたり、ね、とにかく、環境の中に体を入れるんだみたいなのが、なんとなくそういえば、記憶があります。
そうですね、通勤、なんか帰り遅くなっちゃってとか、なんか、駅だとぐるぐるして入れないとかありながら、なんとか、はい、ありがとうございます、入れさせていただいて、耳だけでもとにかく参加と思って、はい。
なるほど、なるほど。最初の、とっかかりで、オーディオプログラム聞けないとか、いろいろあったけども、とにかく聞けることとかね、移動中でも、うちグルコンって、グループコンサルっていうのはね、月に2回やってますけど、そういうのも、耳だけでもとか言って、そういったね、いろいろ、参加するんだっていうことを、いろいろ、環境を整えるってことをやってくれたわけですね。
そうですね、はい、周りの人に囲まれるっていうのを、はい、やってきました。
なるほどですね。ありがとうございます。もう一個、お聞きしたいんですけど、
はい。
女性で、僕から言うのも、キキさん、この絵の通り、どっちかっていうと可愛らしいというか、ちょっと、男性社会の 不動産で行くと、舐められるとかね、ち
はい。
ょっと、あんまり相手にしてもらえないみたいなことって、もしかしたらあったんじゃないかと思うんですけど、その辺はどうやって乗り越えたのかなっていうのを、ちょっと事前インタビュー、コメントにもあったんで、ちょっとお聞きしたかったんですけど、そんなことなかったんですか？
まあ、あったのかもしれないです。なんか、比べてみないとわからないので、自分は自分でしかないんですけど、この間なんか夫が問い合わせしたら、すごい最初から信頼がある感じで、あれみたいな。
なるほど。
そんなにキャリア違わないけど、なんか、あとまあ、鹿児島っていうのもあると思うんです。やっぱり、なんて言うんですか、すごくまだ、日本の中では最も封建的だと言えるぐらい、男尊女卑社会なので、
そう
あっ
で
た
す
の
か。
かもしれないですけど、仕事も私ずっと男社会でやって、本業もですね、やってきているので、そこはあまり気にしないようになってた、なってるかもしれないです。
な
はい。
るほどね。
当たり
今
前、当た
の、
り前ぐらい。はい。
今のはどうでもいいと。
あ、はい、あんまどうでもいいです。はい。
どうでもいいと。もう気
はい。
にしないと。
はい。私は私だって。
私は私だと。
はい。
いいから、いろいろ進めていくよみたいな感じで。まあ、その態度が良かったんかもしれないですね。物怖じしない感じが良かったんですね。
はい、そうかもですね。はい。
そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあですね、ちょっと物件購入した履歴ですね、ちょっとだけお知らせして、両方とも鹿児島だったんですね。12月に買って、すぐポンポンとかって連続毎月買ったっていうことですね、この時ね。
そうですね。並行して動いてて、たまたまこういうタイミングになりました。
担当トレーナーからは、もう勢いが良すぎて、もういくつもいくつも物件持ってきて、みたいな、そんな、全部変えちゃいますみたいな、そんな感じだったと聞きましたけど、すごく勢いね、つけてやってましたね。
時は、そうですね。もう一個あったんですけど、それはちょっと残念ながらでした。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
当日はなんか、お父様とかご両親もいらっしゃるということ
そうですね。東京全然来ないので、なんかいい機会だなと思って。はい。来てもらうことになりました。
協力していただけますからね。
そうですね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあですね、次、日田高山さんですね。じゃあ、日田高山さんよろしいですか？
はい。お願いします。
じゃあ、ちょっと自己紹介簡単にお願いできますか？
はい。飛騨高山です。岐阜県に住んでいて、私は6年前に物販で起業しました。去年のこの不動産投資大賞に参加して、こう今の自分に合ってるかなと思い、賃貸業不動産投資始めました。今は3棟、岐阜県と富山県に保有しています。
ですね。
はい。
はい。ちょっと履歴を最初にちょっとお見せしましょうかね。
はい。
それまで、去年の11月に、まあ、例年やってる不動産投資対象に行っていて、その時はまだ不動産って何やらほいっていうぐらいの感覚だったんですよね、確か。
そうですね。全然分かってはいなかったものの、まあ、1棟はかなり3年前ぐらいですかね、に保有はしてたんですが、分かってはいなかったですね。
あそこそこ、この2022年6月にね。
はい。
なんで、ちょっとは経験はあったわけですよね。そうですね。
そうですね。ただ、ほとんど分かってなかったと思いますね。はい。
っていう、まあ、ちょっとは経験はあったけど、ほぼ、ちゃんとした勉強はしてなかったっていう状態で、
え、
出して、
そうですね。
で、入会して4月、6月と動いて、物件が買えたっていう、そんな感じですね。
はい。
はい。で、多分ですね、ここにいらっしゃる方も、若いなとかね、いろいろ多分、感じられた方いらっしゃると思いますけど、僕が一番、おお、すごいなと思ったのは、当時、1年前ですか、朝5時から夜の深夜1時まで働き詰めだったっていうのを聞いて、そんな状態でよくやったなとかね、よく不動産の方にね、この注意が向けることができたというか、意識できたなと思ったんですけど、不動産始める前ですね。1年ぐらい前のことをちょっと、どんな状況だったかっていうのをちょっと教えてもらっていいです？
物販で、アマゾンや楽天で 商品を販売することからスタートしたんですが、まあ、会社も少しずつですけど大きくなってきて、その通販だけではなくて、店舗を構えて運営したりですね、4つぐらい事業を会社でしていて、ただそこに社員やアルバイト、パートナーともいて、こう人を育てたり、また、まあ、会社の売り上げを伸ばすところで、朝5時から25時ぐらいまで、ご飯とかも食べてはいましたが、平日はそんな働き方でいましたね。
そこまで社長として、ここまでやらんと、やっぱりなかなか厳しかったんですか？
そうですね。今思ってみると、まあ、力不足だったかなと思ってはいて、もう少し、組織をうまく作れたり、仕組みを作れたらよかったんですが、自分の力不足もあって、かなり自分でもあれやこれやとやっていたかなと思います。
なるほどですね。
はい。
これだとご家族とのコミュニケーションもあんま取れないぐらいのね、もう、
はい。
すごい忙しい状態ですよね。
そうですね。土日もパソコン触ったりはしていたので、旅行行ったりとかはなかなか難しかったですし、子どもたちも小学校に上がったりと、宿題がこういろいろ相談乗ったり、通学も一緒にしたかったりはしたのですが、なかなかそういう時間を当てられずに、結構仕事の方に振り切った生活だったかなと思います。
なるほど
は
ですね。
い。
ただその物販の業界のね、その分野としては、まあね、
はい。
大体の概要を僕もちょっと存じ上げてるので、それなりにいい成果が出てたわけじゃないですか。
そうですね。まだまだではあったと思うんですが、売り上げも伸びてきたり、また、そうですね。悪くはなかったと思いますが、ただ、自分も結構働いて、売り上げを維持、また向上させていたかなと思います。はい。
そういう、まあね、働き方の問題があったにしても、
はい。
ある程度のね、やっぱり規模であったり、順調に右肩上がりで伸ばしてたっていうところから、どういうところが不動産やってみようかなと思ったとか、魅力的に思ったのかなってちょっと教えてほしいんですけど。
はい、時間的な自由みたいなところに魅力を、一番に感じました。経済的な部分では、やはり多少はその自分の役職ポジションから多少ありがたくあったと思うんですが、ただ時間的な自由はあまりなくて、会社の規模は大きくなる一方で、自分自身がこう会社を大きくしたいというよりかは、その家族にもっと時間を使いたいっていう思いがあった時に、時間がその時はなかったので、この不動産投資、賃貸業を通して時間的な自由を得られるかなという希望があったかなと思います。
なるほどね。
はい。
まあ、両方ですもんね。やっぱり収入がないと時間だけあったってしょうがないので。
はい。あ、そうですね。
ねえ、なんで、
はい。
ただやっぱり同じ収入を得るにも、やっぱり時間的な余裕があるような稼ぎ方ができたらいいなっていう、そんな感じだったんですね。
あ、そうですね。そのように感じていました。
なるほど。まあ、とするならば、
はい。
このすんごい働き詰めだった状態からどうやって不動産投資の時間を捻出したんですか？
はい。すぐには、その状態から切り替えることは難しく、初めは、今のいっぱいいっぱいの中に、重ねて、新規事業といいますか、不動産投資のことを学ぶ時間を作ったので、もっともっといっぱいいっぱいな時間が、初めはありました。
なるほど。
ただ、徐々に、会社で、こう、自分がやらなくてもいいことを、まあ、社員やアルバイトにパスしたり、また、方向性がかなり決まってはきたので、まあ、 やっていたことをいくつか諦めて、時間を作っていきました。
なるほど、
はい。
なるほど。多分その辺、多分お聞きの方が多分すごく参考になるところだと思うんで、例えばね、もうパンパンのところに何か入れようとするのは何か工夫しないと難しいと思うんですね、物理的に。
はい。
どういうところを諦めたり、まあ、どんなところ、これだったら社員さんやってもらえるなとか、誰かに投げたり、諦めたりしたと思うんですけど、その辺、なんか言えそうなこと、具体的なことって何かあります？
そうですね。売上を作るところで、核となるところは自分でやり続けたと思うのですが、こうもっと事務的な作業でしたり、まあ、経理の部分であったり、よくよく考えると自分でなくてもいいなってことを、こう、ある程度フローにして、社員やアルバイトにパスして、こう一時一緒に見たりもしてるんですけど、自分がその作業から離れていくような形で、具体的ではないですが、取り組んだかなと思います。
なるほど。
はい。
それまでも、まあ自分がやるのが当たり前とか自分が、まあやった方が早いよね、みたいなことも、
はい。
ちょっとマニュアル化して、このフローチャートみたいなのを作って、
はい。
誰かに教えてやってもらったみたいな、そんな感じですね。
あ、そうですね。
そうすると、自分がやった方が多分、やったら10分のことでも、人がやったら30分とか、最初なんか1時間かかると思うんですよ。
はい。
そういうのをもう、しゃあないと割り切って、そこはもう、頑張って渡した感じですか？
あ、そうですね。しょうがないと思ってましたし、まあ、自分がやった時と比べると、自分が思うに80点くらいの成果でも、よしとして、
よしと。
タスクを、どんどん渡していったかなと思います。
ね、もう100点満点求めないと。
そうですね。
なるほどね。そして何とかして不動産の勉強したり、現地行ったりする、そういった不動産の時間を捻出していったっていう、そんな感じなんですね。
そうですね。
そんなこんなをしながら、多分入会って多分本日は11月とか12月にされたんじゃないかと思うんで、
はい、12月でしたね。
そこから勉強して、実際に動いて、で、見つけてから買うのにね、それなりに時間かかるんで、割と早く買えたんじゃないかなと思ってるんですけど。
そうですね、自分の中では結構ずっと買えないなっていう時期は長かったなというのが、はい、
そうですか。
1投目でした。
全
はい。
然長くないんですけど、長く感じたんですね、でもね、頑張って、最初はね。
あ、そうですね。
なるほど。ということは、だいぶ動いたわけですね。
がむしゃらに動きながらも、でも、なかなか成果出ないなと、初めは感じてたのを覚えています。
なるほどですね。そんな背景があって、で、プレゼンではこの2投目がすごいことが起きたんですよね、確かね。
そうですね。1投目と比べると、はい、比較的こういろいろ調整
いろ
事
い
は
ろ。
増えて、
ね、
変え
契
た
約
物
す
件
る
だっ
直
たかな
前
と。
で目ん玉飛び出るようなことが起きたりとかね。
はい、そうですね。
そん
い
なよう
ろい
な
ろ。
ドラマを乗り越えてっていうところをね、続けてきたっていうところをね、本番ではお話ししていただける感じですかね。
はい、その予定にしています。
はい、ありがとうございま
は
す。
い、ありがとうございます。
はい。じゃあですね、3人目のマックスさんですかね。
こんばんは。
はい、こんばんは。じゃあ、
はい。
またちょっと自己紹介お願いできますか。
飛田高山さんプラス25歳のマックスです。
は
よろしくお願いします。
い、お願いします。
不動産投資歴10年って書いてあるんですけど、結構、前からやってる割にはまだ4棟っていうのは、やっぱりだいぶ回り道してきたのかな、ということで、まあ、その辺のお話をしたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。
ねえ、マックスさんは一度、もう完全に不動産投資やめたというか、もう違う方向に行きますって言ってぐるぐる回ってっていう、
はい。
今までの登壇者とか、うちの会の中でも割と珍しいタイプで、 ぐるっと回って、一周回って、もう一回来ましたみたいな感じですもんね。で、この、全然違うことをやってっていうところがね、またね、皆さん、ご期待ください。大変面白いストーリーが待っておりまして、何か一つちょっと、代表的な例でいかれると、どんなものがありますかね。この介護事業とか、そんなんやったんですかみたいな感じなん
い
です
や、
けど。
結局、いろいろ、いろんな事業、不動産から発生して、いろんな事業できないかなっていうことを考え始めちゃったんで、例えばその、自分で物件買ったものに、プラスアルファで、その不動産収入だけじゃなくて、プラスアルファで事業収入を得ることができないのかとか、そういう脇道にそれ出して、
なるほど。
全然何をやってるんだろうな、みたいな
な
と
る
ころに迷い込んでしまったみたいな、そんな感じです。
ね。購入された物件の1階とかがテナントだったんでしたっけ？それともテナントビルだった？
2階、3、4階建てで2階と3階がテナントだったんですね。
あれ、1階はどうしたんですか？
1階はね、でっかいオーナールームみたいなので、これまた、めちゃくちゃ扱いにくい物件なんですけど。
だいぶ癖のある物件を買ったんですね。
そうそうなんですよ。
なるほ
だから
ど。
最初は買った時は、1階のオーナールームを、なんだ、シェアハウス的な使い方にするのか、それこそ介護とかの、そういうものができるようなのにするのか、みたいな
グループ
の
ホームって
と、
ね、なんかね。
2階、3階もあるので、そこで、ぶち抜きでも使えたりとかするんで、そういうところで広いスペースで、ジムやったりとか、そんなん考えてみようかなとか、そういうことをやりだしたんで、えらい遠回りしちゃったんですけど。
なるほど。それを買って自分でその事業を運営しようじゃないかみたいな、そんな危機感
そうですね。
バイタリティある話で、いろいろフランチャイズだとかいろいろ検討したわけですかね。
そうですね。
なるほど。で、皆さんね、声だけでわからないと思いますけども、風貌も割といかつい感じなので、皆さん、おおとかって思うかもしれませんが、実際喋ってみると非常に緻密で、ちゃんと計算とか、そういったいろんなものを、すごく分析タイプなんですよ、皆さん、マックスさんって。で、多分、非常に優秀で、いろいろ多分、本業でも、ご活躍されてる方なんですけども、その方がめちゃくちゃ頑張って詳細に調べて、これでもない、ああでもない、もう買っちゃってますから、ああでもない、こうでもない、やっぱこれがいいんじゃないかって散々調べ上げた結果の話を聞けるんで、とっても面白いと思います。
そうですね。ポンコツぶりを、遺憾なく発揮して、プレゼンしますんで。
そんな内容がね、します。なんで、実際不動産投資をやってる期間っていうと、もしかして数年ですかね？本格的に動いてた時期ってね。
そうですね。最初の、スタート地点というか、2000、この回に入る、1回目に入る前とかですね、その辺あたりは結構、最初はどっちかというと理屈から入るタイプなんで、座学的なコースみたいなのとか受けて、ふんふんとか言いながら、で、やってたんですけども、だんだん実践やっていかないと、なかなかリアリティないなと思って、こういう、別のコミュニティに一回入ったんですけども、やっぱそこじゃ、うまくいかなかったんで、この会に入らせてもらって、その時は、どうですかね、1年以内ぐらいでは帰ってたと思います。その時はまだ、アルティメットに入ってなかったんですけども、もうなんとか変えました、と。で、その後、今回、2回目入った時はもう最初からアルティメットでお世話になるつもりで来て、非常に、会議とも、密なコミュニケーション取れるので、非常に助かってるなと思います。
なるほどですね。なので非常に変わり種というか、一回、うちを退会して、 もう、違う授業で、俺は成功するんだって言ったけど、もう一回回ってきたっていうね。それを大変面白く、リアリティを持った話が聞けるのでね、皆さん、ご期待かなというふうに思っております。はい。
よ
ム
ろしくお
さん、は
願いします。
い、よろしくお願いします。こんなもんですかね。あと何か言いたいことですか。
あ、大丈夫です。
大丈夫
ありがとう
ですか。はい。たくさんよろしくお願いします。ありがとうございます。
ございます。
はい。じゃあですね、じゃあ、ニモさん行きましょうかね。はい。じゃあ、自己紹介お願いします。
にもと申します。宮城県に住んでいます。現在、専業の親です。47歳です。投資歴とか棟数とか家賃収入は、書いてる通りです。はい、以上です。
はい。もともとは公務員で、非常に慎重で、手堅いイメージだったんですけど、
そうですね。もう、慎重すぎて、いろいろこう、ダメダメだったところも、まあ、お伝えできればなと思って、います。
そこがこうね、その慎重さを超えて、一歩出た人、たくさん今までも実は公務員の方いて、まあ公務員じゃない方でも、すごい慎重で、できればもう頭の中失敗したくないっていうのが頭が99%占めてて、うまくいきたいのは1%ぐらいで、どっちかともう失敗したらもうすぐし、もうエビのようにシュッと引っ込むみたいな人って、やっぱ一定数いらっしゃったんですね。で、イモさんも最初は多分、どっちかとそっち側の人だったと思うんですけど、で
もうめ、
もそこから、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよっていうふうにだんだんこう変わっていったと思うんですね。で、ちょっと皆さんにちょっとお知らせ、ちょっとお見せしますけども、こんな感じの購入履歴で、もう着々と進んでいったっていうところがね、すごく面白いかなというふうに思っております。で、こういった、経緯で、順番に行ったっていう、この着実に行った、で、変化をしていったっていうところって、すごい石橋を叩いて、できれば失敗したくないっていうところから、何がきっかけでこの前に進んだのかなってちょっと教えてほしかったんですけど、その辺どうですかね。
そうですね。本当に今おっしゃる通りで、本当にこう、損したくないとか、そういうのがめちゃくちゃやっぱありましたね。その最初へ。で、本当もう、キキさんのに本当にもう近くなっちゃうんですけども、本当環境というか、やっぱ不動産ってこう、人生変えるんだというか、良くしたいとか、幸せになりたいとか、こうめちゃくちゃこう活動してる人とやっぱこう会ったり、お話ししたり、また本当に実際にこう、購入できてる方の、トレーナーさんとかお話こう伺って、すると、だんだんやっぱりこう、いい意味で影響を受けて、エネルギーもらったり、自分もそういう気になったりっていうのが、だんだんそんな、ポンコツの自分でも、こう、そういうふうになってきたと。こう、続けていくうちに、そういう、気持ちだったり、動きだったり、考え方だったりになってきたっていうところがあったのかなと思ってます。
なるほどですね。あと宮城県とかね、東北全般もそうですけど、そんなにたくさんガンガン物件出てくるエリアではないと思うんですね。割と、大きな物件がそもそもあんまりないんじゃないですか。
そうですね、
仙台市は仙台市で、もうかなり高騰していて、そんなうちがね、推奨するようなキャッシュフローの物件って、まあほとんどもうあんまり出てこないとするならば、ちょっと郊外だったり他県に行って、しかもそんなに大きな主がないエリアで戦う必要があって、で、大きくないということはみんな買いやすい価格帯なんで、割と競争が激しいところで、この購入履歴を見ると、着々とそんなに大きくない物件でも着々と買っていってるんで、その辺のコツみたいなもの、もし何か言えるものがあればちょっとお聞きしたいんですけど、この辺はどうですかね。
そうですね。コツかどうかはちょっと、なんですけども、本当に本当に当然なんですけど、買えない方が多くてですね、こう、パッと振ったけど、空振っちゃいましたって本当にもう数えきれないくらいやってまして、最初は本当にそれがこう、失敗した、ちょっともう頑張ったから、ちょっと休もうかなとか、 言って、まあ、しばらくね、もう、ちょっと休憩しますみたいな感じだったんですけども、だんだんそれが続けていくと、こう、失敗じゃないというか、その時は失敗だったとか言ってるんですけども、例えばその仲介さんとか銀行さんって、そういう、覚えてくれてるったりするんですよね、
なるほど。あ、失敗ではその変えなかったとしても、やった、ああ、ニモさんですねって、
そうですね。
変えなくて残念でしたね、みたいな、覚えてあげてると。
そうなんですよね。で、それで、次変えるっていうパターンは、実は、この乗ってる物件、ほとんどそんな感じのが多くて。
そうなんですか。
なので、そういうのをやってくると、もう実感として、いや、もう失敗ってないんだなと、その場限りじゃなくて、長期的にちょっとずつ、物事考えられるようになってきて、全部つながってて、で、そういうご縁がつながってて物件が来たりとか、融資が次は早く検討してもらったりとか、そういう経験だんだんさせてもらっていくうちにだんだんちょっと変わっていった、っていうのがあるかもしれないですね。
なるほどですね。目の前のことにじゃあ一喜一憂しちゃダメですね。
そうですね、
あともう一つ、手堅い公務員を退職されたと思うんですけど、若くして。その辺の時のこの気持ちだったり、嬉しかったとか、もしくはちょっと不安だったけど勇気を持ったみたいな、なんかその辺せっかくだからちょっと、その辺もお聞きしたいんですけど、どうでした？その辺は。
そうですね。不安がゼロではないんですけど、やっぱり時間が増えるとか、そういったところの、不動産にもっとエネルギーを入れられるとか、あと家庭の方にも時間は入れられるとか、そういったのがあったので、不安よりは、より喜びというか、期待感というか、そっちの方がすごい多かったですね。時間もすごい本当に1年に1、2棟というペースで、購入していったんで、そういった気持ちも、だんだん、少しずつ、なんかな、欠点多い自分なんですが、だんだん、そういう気持ちとか、そういう、実績とかが重なって、徐々に、自信だったり、その判断につなが、こう、決断できたりとか、そういった考え方になっていけたのかなと思っています。
やめてから物件買えなくなるんじゃないかとかってね、多分大半の方が思うと思うんですね。手堅い職を、ね、その属性を使えなくなるんじゃないかみたいな。その辺は、実際、やめてみてどうですか？大事そうでした？
そうですね。本当に、やっぱりその、買えるのかなとか、金融機関さんに、門前払い食らっちゃったりするのかなとか、そういう不安もあったんですけども、やっぱり、だんだんその、決算書が良くなるとか、やって、実績を見てくれる感じにはなってきています。で、今年から専業になったんですけど、一応複数から内諾とかはもらえるよう感じにはなったりとかですね、検討してくれてるのがなるので、自分の今ま、それまでの実績だったり、経産省だったり見てくれて、そういうふうになってくれるのは、嬉しいというか、やっていけるんだなっていうのはあって、とても安心しました。
よかったですね。やっぱりしっかりやってきて、ちゃんと実績があって、で、決算書もしっかり作ってきてっていうところがね、多分すごいです。認められたというか、評価してもらえたんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後、のびさんいきましょうかね。
よろしくお願いします。
はい、のびさん。じゃあ、また、ちょっと自己紹介お願いできますか。
のびと申します。今、神奈川県に、住んでいます。サラリーマン、新卒からずっと30年やっておりまして、今、年齢が52歳ですね。飛騨高山さんの、25歳ぐらい上です。で、今、不動産投資始めて3年半ぐらいで今4棟保有しています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。あ、ここ神奈川出身って書いてある。あれ、確か京都出身じゃなかったっけ？
そうですね。
そうですよね。間違えてます。
京都出身で、
そうですよね。
神奈川在住ですね。はい。
そうですね。
は
はい。
い。
ありがとうございます。で、じゃあ京都があるかというと、じゃじゃん、京都があるんですよね。これ、なかなか珍しいですよね、京都でね。京都市ですからね。
そうですね。これもすごい、ビギナーズラック的な。
しかも最
人
初
の
から
急ぎ
もこ
で。
んなでかいのよう変えたなっていう記憶があります、僕は。
はい。もうかなり、トレーナーさんとか、皆さんに相談しまくって、本当
ええ。
にいいのかと、足震えながら。
震えるよね。いやいや、多分、2億5千の物件ってめちゃくちゃでかいじゃないですか。
はい。で、
のびさん、ね、最初にお会いしたときに僕記憶あるんですけど、どっちかっていうと、ちょっと、優しいというか ほら、何でも行くぞっていう、こう、イケイケではの、とは、むしろ真逆な感じで、ほんまに大丈夫ですか？大丈夫ですか？って、こう、すごく確認しながら、この勇気を振り絞ってやるって、なかなかタイプ的にはないと思うんですけど、自分の中でよくこれいけたなと思いますけど、どうですか？この辺、ちょっとせっかくなんでお聞きしたかったんですけど。
そうですね。やっぱり、不動産投資やってみたいなとは思ってたんですけど、当然、ちょっと未知の領域だったので、すごい、躊躇はしてたんですけど、いろんな方と、この会のトレーナーさんとかと相談する中で、もう、トレーナーさんと相談して、で、いろいろアドバイスもらって、で、最終的には自分でやっぱり不動産投資やるって決めたから、もう飛び込もうと思って、一投目でした。
なるほど。何が一番ご自身の中でこう、よしって思えたところだったんですか？
あ、そうですね。やっぱり、会の基準があって、で、そこに照らし合わせると、もうこれはもう飛び込んでいいじゃないかって思ったのが、最終的な、決断の材料でしたね。
なるほど。
はい。
基準値を超えてたわけですね。
そうですね。
なるほど。それが背中を押せてよかったです。
そ
こ
うで
れ
す
は。
ね。で、一投目が、最後飛び込めたので、なので、次の物件、次以降の物件とかも、すごくもう、会の基準を信じ、本当に信じられて、どんどんいけたかなと思ってま
なる
す。
ほどですね。基準値を超えていると、あ、こんなふうにお金が貯まっていくんだとか、ちょっと実感が湧いたんですかね、そうすると。
そうですね、もうそれは本当に思いました。毎月、あ、こんなに入ってくるんだってい
な
う。
かなかね、シミュレーションしたら、なんとなく予想はつくけど、本当に入ってきて、本当にどうなのかって、実感なかなかね、湧くまで、おおって思えないですもんね。
そうですね。もうそこはすごいもう最初、いろいろ迷って、いろんな人に相談をしたっていう感じです。
そりゃビビりますからね。ああ、すごいな。こう、記帳して、あ、本当に入金されてるとかって、実感湧いたのはどれぐらいだったんですか？ご自身で。こう、俺はいけるっていう感じがしたの。
そうですね。もう、翌月、翌、あの、二ヶ月、翌々月ぐらいに、しっかりちゃんと、計算した内容で入ってきてたので、こ
ほほほほほ。
れはもういけるっていう、
なるほ
確
ど。
信になりましたね。
なるほど。もう、計算した通り、ちゃんと本当になってるぞと。
はい。
これはいけると。
はい。
1ヶ月計算したらね、12かければいいだけですからね。
そうですね。もう本当に、不動産投資ってすごいなと。先もある程度見えるっていうところがすごいなと思いました。
安定性は抜群ですよね。
抜群ですね。
なるほど。ご職業でも確かサラリーマンだと思うんですけど、サラリーマンをしながらも、やっぱり安定性とかそういった、ね、ビジネスってアップダウンあるんだよね、なんていうことは、なんとなく感じてたんですか？ご自身の本業的には。
そうですね。本業的には、サラリーマンずっとやってたんですけど、そもそもその不動産投資やってみたいなと思ってたと、と、あの、時は、なんかちょっと新しいチャレンジしてみたいなって思ったところがきっかけでしたね。そもそもやっぱりサラリーマンやってると、いろんな、仕事で、やっぱり自分の時間を取られるっていう。で、今まではそれが普通かなと思ってたんですけど、最近やっぱりちょっと家族とか、友人たちとのその時間も、やっぱり、ちゃんと確保したいなと思ったのが、やっぱり、きっかけでしたね。
うちの会に入会する前に、もうなんかちょっと、なんか新しいことチャレンジしてみたいなっていう、そういう気はあったんですね。
あ、そうですね。そうですね。
なるほど、なる
なん
ほど。
か僕すごい飽き性なので
ほうほうほうほう。
10年ごとに結構環境が結果的に変わってるんですね。
ほうほうほうほう。
で、不動産投資始めようとした時がちょうど4、あの49歳、50歳になる年で、なんかやっぱりまた新しいチャレンジしてみたいなと思って、いろいろ考えた挙句、行き着いたのが不動産投資でした。
なるほど。いろいろ、なんか、どんなこと、例えばちょっと思い出す範囲でいいですけど、どんなこと検討されてたんですか？
なんか自分の時間を、せっかく自分が持っている限られた時間を費やすために、なんか趣味なんかやってみたいなとかも思ったんです。例えばゴルフとか、
ほうほうほう。
例えばなんか昔やってたプラモデルとか。
ほうほうほうほう。
でもなんかそれって、なんていうんですかね、自分の時間を充実して使えるんだけど、あんまり追記がないかなっていう気もし
なるほどなるほ
ます
ど。
ね。で、なんか自分の時間と実益が得られるようなものは何なのかというところを考えたときに、結果的に、不動産投資。で、しかもなんかすごい自分は旅行とか、そのご当地の B 級グルメとかが好き。で、なんかそういうものもできるのと、不動産投資がすごいあったっていう。地方の 地方に現地を行ったりとかして。
現地調査皆さん、現地調査
はい。
ですね。
現地調査です。
現
は
地
い。
調査ですね。現地調査に行くときに B 級グルメもついでに現地調査してくる感じですか？
あ、そうですね。まさに、なんかもう、願ったり叶ったりかなってい
な
う。
るほど。趣味と実績を兼ねてるやないかと。
はい。
で、先ほどあれ、プラモデルって言いました。ゴルフと何て言いましたっけ？
あ、プラモデル。
プラモデルを積み上げる感じでコツコツやっていくんで、パーツを。ちょっと不動産投資似てますよね。
はい。ああ、まあ確かに言われてみればそうですね。
感じがね。
確かに。
で、ゴルフも戦略性があったりするんで、ちょっと不動産投資似てるじゃないですか。
確かにそうですね。
なんかそういう、この面白い要素を不動産投資見立てて、なんかすごく楽しんでらっしゃったのかなっていうのはちょっと思いましたね。
あ、確かに言われてみればそうです。
ね、なかなか珍しいんですよ。普通はフランチャイズ検討しました。こんなん検討しました。ビジネスと比較して不動産を選びましたっていう人が大半なんですけど、プラモデルとゴルフと比較して不動産始めましたっていうのは初めてです。でも、革新的ですね。すごく皆さん参考になるんじゃないですかね。自分の趣味と実は、不動産って、趣味の延長線上でやっていいんじゃないかぐらいの、多分、安定性だったり、もう確立された、ノウハウってあったりもうちだとするんで、趣味って別にすごく今新鮮なんですけど、趣味の延長線上でも、非常に面白いし、多分結果の出る考え方なんだろうな、なんて思ってですね、非常に今ちょっとびっくりしましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、本当に今、本当に楽しく、不動産投資できてるなと思ってます。
あるんですね。特に奥様と一緒に楽しくやってるのがね、すごい印象的なんですけど、
ですね。
のびさんみたいに、ご夫婦みたいに一緒にやりたいっていう方多分いらっしゃると思うんで、なんか、こう、ちょっと のびさん的に気をつけてることだったり、なんかヒントになることなんかあります？
そうですね。うちの奥さん結構、コンサバというか、慎重派なので、最初はやっぱり不動産投資やり始めるときは、やっぱり、何不動産投資ってみたいな感じだったんですけど、でもなんか一緒に現地調査行ったりとか、一緒にドライブがてら行ってると、すごくこう、楽しそうにしてくれているのが、すごい僕的にもありがたいなと思ってて、なのでなんか一緒にこう、一緒の目標に向かってできることが、こういこう、プラスに働いているのかなと思いました。
なるほどね。僕の印象なんですけど、割と最初から二人三脚的にやられてたじゃないですか。
あ、そうですね。はい、はい。
あれは意図して、多分ご自身でバリバリこう進んで、俺一人で見てくるわなんてやった方が、もしかして最初は早かったかもしれないですけど、いやいや、そんな気にせずに、もう最初から奥さんと一緒に成長していこうと、一緒にこう、これをもうどっちかというと遊びなんだと、これはと。一緒に、こう、現地に行くのが楽しいんだっていうふうに、そうやって思ってたのか、その辺どうだったんですか？
そうですね。まあ、やっぱり家族なので、せっかくやるんであれば、なんか一緒に、楽しみながらできた方が絶対いいなと思ってました。なので、やっぱり最初から不動産投資やりたいっていう相談もしましたし、で、まあ、一緒にその現地調査行く時も一緒にオーディオプログラム聞いたりとかして、で、なんか2人で、ああだこうだ言いながら、できるような環境があったのが、なんかこう良かったかなと思います。
車で行くときなんか同じ車の中でオーディオプログラム聞いてくれてたんですか？
あ、そうですね。最近もたまに聞いてます。
じゃあ、ラッパの音が二人で、
あ、そうですね。
真ん
ラッ
中
パ
で。
の二人で口ずさみながら。
なるほど。なるほどね。ありがとうございます。そうやって、やっぱり、なるべくこう、歩幅を合わせて一緒に歩んできたっていうところが、大きかったんですね。で、行った先では B 級グレーメンを食べて、まあ、物件が良かろうが悪かろうが、ワイワイ話してから帰ってくるっていう、そういう感じだったんですね。
感じです。
はい。ありがとうございます。
出ます。
はい。で、ありがとうございました。じゃあ、これで、全員聞いたんですが、何か、どうですか？皆さん、5人の方、もうちょっと、喋り足らんぞ、みたいな方いらっしゃったら、もし、ご質問とか皆さんあればお聞きしますけども。よろしいですか？皆さん。いないですか？じゃあですね、僕はちょっと、じゃあ、ちょっと、CM タイムさせていただけるといいなと思ってます。で、もしですね、行ってみたいなと、なんかこの5人に会ってみたいな、細かい話してみたいな、とかって思った方はですね、ぜひですね、11月15日土曜日にですね、開催しますので、ぜひぜひお会いさせていただければなというふうに思います。トレーナー陣も全員参加しますし、私も参加しますので、ぜひね、声をかけていただければ、いっぱいいろんなね、話ができたらなというふうに思っております。ということで、ちょうどね、1時間過ぎましたんで、終わりたいと思いますけども、今日はぜひですね、アンケートメール、5人にエールを、よかったよと、応援しますよとかね、なんか感想をいただけるとね、大変大変ありがたいです。ぜひアンケートメール、お送りいただければと思っております。ということで、今日はこれで終わりたいと思いますけども、いいですかね。じゃあ、5人の皆さん、マイクオンにして、よろしいですかね。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうござい
あり
まし
がと
た。
うございました。
ありがとうございました。
ぜひ、こんばんよろしくお願いします。で、皆様、よろしくお願いします。今日ね、ご参加いただいた方、ぜひ、またお会いできることを楽しみにしてます。